ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2019 nen 10 gatsu 23 nichi ket. Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2019 nen 10 gatsu 23 nichi suyobi wa watashi endaka 1 jikan nihongo no hosou o okuri shimasu. Kyo no bangumi wa nyushu kara hajimari, chujuite コメントとさまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはイッサンがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 335kHz やウェブサイト www.foinews.id からVoice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国有企業の2つの子会社が新しい再生可能エネルギープロジェクトを目標にすることについてお伝えします。国有企業の2つの最大の子会社であるパルタミナパワーインドネシア株式会社とインドネシアパワー株式会社が協力して新しい再生可能エネルギー発電セクターを開発しています。液化天然ガス及びガス部門に従事するパルタミナパワーインドネシアはこれまで多くのガス発電所プロジェクトを開発してきました。将来的にはインドネシア電力を誘致することにより一緒に開発できる多くの再生可能エネルギープロジェクトがあることを期待しています。パルタミナパワーインドネシアのギナンジャル社長はパルタミナと国家電力会社の2つの子会社が将来共同プロジェクトを実施できるように覚書に証明したと説明しました。以前は2社はジャワ1号プロジェクトに共同で取り組んでいました。ギナンジャル社長は10月22日火曜日にこの協力がインドネシアの人々に多くの利益をもたらすと述べました。実際、彼によると相乗効果は国内のエネルギー需要を満たすために最大4600メガワットを再生します。それでは次のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領はスリムラニー大臣にインドネシア経済を強化するよう要請についてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領はスリムリアニ・インドラワティ大臣に財務大臣としての立場で2019年から2024年の期間にインドネシア経済を強化するプロセスを支援するよう要請しました。これは火曜日にジャカルタ大統領宮殿複合施設でスリムリアニ・インドラワティ大臣が語ったものです。大臣は彼女とジョコ・ウィドド大統領が人事能力の強化によるインドネシア産業の強化について話し合ったと述べました。大臣はまた工業化における他の省庁を奨励し雇用を創出し 中小企業の発展を促進する財政政策努力のことを語りました。内閣の名付けに変更があったかどうか尋ねられたとき、大臣はジョコ・ウィドド大統領がそれを言ったことがあると述べました。大臣は以降プロセスが優先プログラムに干渉しないように、迅速効率的かつ適切に実行されることを期待しています。それでは次のニュースです。新商務大臣は経済的平等を奨励することが期待されることについてお伝えします。インドネシア for global justice の事務局長であるラハミ・ヘルタンティ氏は2019年から2024年の期間に商務大臣として選出された人に、国民の経済的平等に有利な貿易政策を奨励できると期待しているとことを表明しました。これは火曜日にジャカルタでラハミ・ヘルタンティ氏が語ったものです。ラハミ氏によると、これはとりわけ将来的に地元の製品を強化することで効率的に島間貿易を増加させることができる政策を作成することによって行うことができます。さらに彼女は、高付加価値製品でインドネシアの貿易競争力を改善する必要があり、輸出商品に依存しなくてと述べました。彼女はまた、国内製品と産業の競争力を改善する努力において、適切な非関税規制戦略を開発することの重要性を強調しました。以前エンガルティアストルキタ元商務大臣は、輸出を促進する戦略の一つとして2020年までに完了する予定の非伝統的な市場やつを含む12の貿易協定を目標にしました。それでは最後のニュースです。インドネシアの国家標準化は国内産業団体を保護することについてお伝えします。産業省の産業研究開発庁のガカン・ティムール・アンタラ局長は火曜日にジャカルタで、インドネシアの国家標準化は産業企業家から消費者及び環境に至るまで国内の産業団体を保護すると述べました。輸入品の流通に対する障壁としてのインドネシア国家標準化の機能に関して、ガカン局長は、これが完全に真実ではないと述べました。インドネシアの国家標準化に含まれる規定を満たしていれば、輸入品はインドネシアで流通する可能性があります。インドネシアの国家標準化に含まれる条項を満たしていれば、輸入品がインドネシアで流通する可能性があることに留意しています。この標準化ベースの技術規制政策は、世界貿易機関からの貿易技術的障壁に関する協定を通じて強化されている他の国でも実施されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 Voice of
Indonesia。 今日のコメントのタイトルはナルヒトコロネーションです。日本にはすでに新しい天皇がいます。ナルヒト王子は10月22日月曜日に正式に皇帝となる父の天皇に変わりました。明人と辞任と明治の治世は、日本が約2000年続いた伝統を今も維持し続けているという礼称を与えました。新しい開発の兆候として、明人は彼自身の欲求で辞職しました。これは1817年以来初めてのことです。年齢と健康を考慮した明人の辞任は、 1817年に須弥悟天皇が辞任して以来、日本の皇室では決して発生しませんでした。キャビネットが受けます。この改正は2019年4月30日に明仁が退位した1ヶ月後に批准されました。台風配備数の犠牲者への共感の一形態として、祭りのパレードを排除することにより、2000年前から続いていた帝国の伝統に従って、成仁天皇の来る冠式が行われました。日本は現代の生活の中でまだ遺伝的な伝統を維持していると言えます。日本の国家システムでは、天皇は象徴であり、非常に尊敬される国家元首です。政府は西側諸国と同様に民主的に選出された首相と内閣によって運営されています。日本の新しい皇帝として皇太子成仁親王の戴冠式はまた国際的に認められています。世界の国のうち少なくとも180人の代表は主体非常に厳粛なと優雅に起こったあの戴冠式に出席しました。インドネシアは副大統領マルファミンによって代表されました。マルファミンにとって東京での彼の存在は2019年から2024年の期間にインドネシア共和国の副大統領に任命された1日後の最初の週訪問ではありました。捨てられるところによれば、米国大統領はすぐに東京に飛んで成仁天皇と会うことになります。トランプの訪問は米国の目には日本の重要性に対する米国の見方の表れです。日本は1945年に米国が長崎と広島に投下した原爆によって破壊された島国です。現在日本は現代社会の時代に先進しようとしていますが、2000年以来存在する国家のシンボルを維持しています。目に大きな国によって認識されました。コメントを終わります。
Hidupku akan bahagia. sana
Listener no minasan, ima o kiki tadaita uta wa cerita Septiana no senja di batas kota desta. Indonesia yori sekai e otodoke shiteru Voice of Indonesia desu. Konkai wa Indonesia ku nichuite o chute shimasu.
Voice of Indonesia.
このインドネシアこのタイトルはジョコウィドル大統領はインドネシアが2045年に中流階級から抜け出すことを目標としているについてお伝えします。インドネシアのジョコウィドル大統領は2045年までにインドネシアが中流階級のトラップから解放されることを希望すると表明しました。インドネシアをターゲットにした大統領は先進国になり、所得は一人当たり年間約3億2000万ルピア、または一人当たり月額2700万ルピアです。インドネシアの国内総生産は7兆アメリカドルに達しました。そのためインドネシアは世界のトップ国の経済に参加し、貧困は 0% に達します。ジョコ・ウィドル大統領によると、政府は目標は非常に合理的で達成可能であると計算し、述べていました。しかし、大統領はしたためた、それはすべて良いではないです。大変な仕事、早い仕事、そして生産的な仕事が必要です。ジョコ・ウィドル大統領は、また、インドネシアは単調な日常を避けるために、新しい方法と価値を開発し続けなければならない。と述べました。社長はまたイノベーションは知識だけでなく文化についても述べています。レトリオの回答に答えてクイッキアンギビジネス情報学研究所の学長であるヒッサルシライ氏は2045年に中流階級の収入のフロムから解放されるためのいくつかの要件があると説明しました。この側面はジョコ・ウィドルの第二政権で、つまり反熟練労働者ではなく熟練労働者を雇用することで対象する必要があります。さらに技術を取得する人材を有効にするには、人々が技術を利用できるようにする必要があります。したがって技術も政府の優先事項の一部でなければなりません。ヒサリシライ氏は、政府がインドネシアの人材を国内及び国際的に有能にする役割も果たしていると付け加えました。一方、経済金融開発研究所またはインデフは、中流階級のトラップから逃れるための要件の一つが、高度で平等な経済成長を生み出すことだと考えました。インデフのコンキューセン・ルスリ・アブドゥラは、先進国の一人当たりの所得達成するには高い経済成長が必要であり、平等はすべての人々が高い経済成長を感じられるようにすることであると述べました。ルスリによれば、経済的平等は中低層の人々に教育、健康、経済及び政治へのアクセスを提供することによって実行することができます。インデフによる他の要件は腐敗のコンセプトと官僚制度の改革です。インドネシア語を終わります。
bersandar di pelukmu, menatap di matamu. Apakah kau ragu padaku? Kini aku ragu padamu. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Selalu selamanya. Termenung di keningmu, basah di matamu. Apakah itulah cara
Kikitadaita uta wa Fatur no Selalu untuk selamanya desta. Indonesia yori sekai e otodoke isteiru Voice of Indonesia desu. Chugi wa Indonesia de no kanko ya chimoto no hitotachi no chie nado o chutaeru persona Indonesia no kona desu. リスナーの皆さん、プソナインドネシアの時間です。今日は西スラウェシ州のアル村の魅力的な竹林をご紹介します。風と竹の葉がぶつかり合う音がこの観光地であなたを歓迎します。 緑豊かな竹の木が訪問者を太陽の光から守ります。西スラウェシ州のボレワリマンダルには自然の観光がたくさんあります。それらの一つはボレワリマンダル県のある地区のある村の内部にあるチックリン観光地です。この約20ヘクタールのチックリンはボレワリマンダル県の首都であるボレワリ地区から約60キロメートルにあり、二輪車または自動車を使用して約1時半の移動でアクセスできます。昔の田舎のような雰囲気はこの竹林エリアの真ん中に見られます。なぜならいくつかのガゼボ、小さなコーテージ、会議室だけで作られた礼拝室があるからです。観光地としての竹林の活用はこの数年の間に始まったばかりです。それは地域の中心部で開催された芸術文化祭から始まって、この竹林がより広く人々に知られるようになりました。それ以来竹林地域には旅行、キャンプに加えて政府の会議や結婚、披露宴の場所としても使用され、多くの人が訪れます。竹林は竹林という言葉を聞いた時に多くの人々が想像するものとは大きく異なります。地元の人々はこの竹林の世話を続けることで経済を改善できる大きな可能性を認識しており、訪れる観光客にさまざまな活路の選択肢を提供しています。訪れる観光客の思い出を保管するために、この竹林エリアにはもちろんいくつかの今どっきり興味深い写真スポットが設置されています。観光客はしばらく岩の多い川を流れる水の流れを見て、穏やかな風のために竹の葉が互いに擦れ合う音を楽しむことができます。この観光地に興味がありますか？またはユニークな結婚披露宴を計画していますか？ある村の竹林はその選択肢になります。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
bahagia di atas jalanan penuh duri. Ku gapai gapai kasih nan luru.
いただいた 歌 は セリル セルナフィア の キタ チンダ でした。 インドネシア より 世界 へ お届け している Voice of Indonesia です。 次 は インドネシア 語 講座 で インドネシア 語 を 勉強 しましょう。 リスナー の 皆さん、 インドネシア語講座の時間です。これはインドネシア語の単語を紹介し、インドネシア語で会話するための案内をする番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 開会発足局とインドネシア教育文化省の言語教育育成機関の協力によるものです。 今回のテーマは Pukul setengah lima 日本語で 4時半 です。では始めましょう。それでは Pukul setengah lima 日本語で 4時半 の会話を聞いてみましょう。リンダとトニーは Borobudur 寺院の頂上から日の出を見たトニーの経験について話しています。
Kemarin dari hotel, pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul setengah lima pagi. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
Bisnanu minasan, itsumo no yo ni 4時半 の単語や表現を紹介します。それぞれゆっくりと2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? Kemarin dari hotel pergi ke candi pukul berapa? Kino nanji ni hotelu kara chiin ni ikimashita ka? Kino 何時 ni hotelu kara chiin ni ikimashita ka? Kira-kira pukul setengah lima pagi. Kira-kira pukul setengah lima pagi. Kuzen 4時半 koro desu. Kuzen 4時半 koro desu. 30 menit kemudian saya tiba di puncak candi Borobudur. 30 menit kemudian saya tiba di puncak candi Borobudur. 30分後 Borobudur ji ingno chojo ni dochakku shimashita. 30 分後、Borobudur ji ingno chojo ni dochakku shimashita. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Kuchi ni taiyo ga yama no ushiro kara dete kimashita. Kuchi ni taiyo ga yama no ushiro kara dete kimashita. Indah sekali. Indah sekali. Totemo utsukushi katta desu. Totemo utsukushi katta desu.リスナーの皆さん、トニーとリンダ間の対話では、リンダがチインへのトニーの出発する時間について尋ねたとき、トニーは午前4時半ごろと答えました。午前4時半のプレースは4時30分と同じ意味を持っています。時間を表現するために使用できるいくつかの表現があります。以下に例を示します。Pukul 4 lebih 30 menit 4時30分 Pukul 4 30 4時30分 Pukul setengah 5 4時半例えば4時45分など3分以上の場合以下のように言うことができます。Pukul 4 lebih 45 menit 4 時45分 Pukul 4 45 4 時45分 Pukul 5 kurang 15 menit 5時引く15分で4時45分 Pukul 5 kurang 1/4 5時引く4分の1時間で4時45分非公式の会話では、時々、分という言葉が省略されます。次にトーニーが30分後にボロブドゥル寺院の頂上に到着したというのが聞こえます。トーニーの表現から時間に言及する別の方法は、時間の長さを述べ、次にそれが前のことなのか、後のことなのかを示す単語が続きます。例えば、私は6時に出発しました。20分後、私はそこに到着しました。別の例として、私は7時に出発します。その1時間前に私は運動します。リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Kemarin dari hotel, pergi ke candi pukul berapa?
Kira-kira pukul setengah 5 pagi. 30 menit kemudian, saya tiba di puncak candi Borobudur. Pukul 5 lebih, matahari keluar dari balik pegunungan. Indah sekali.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。この回がインドネシア語をもっと知りたいと思う人に役立つことを願っています。また来週、別のトピックで再開します。またお会いしましょう。
Pernahkah dulu semua kenangan kita, waktu kita bersama, waktu kau cemburu, kini kau menghilang, seakan semua tak pernah ada. Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan, kita masih bersama.
いただいた 歌は Kelvin Jeremy の Pemilik Hatiku でした。 Indonesia より 世界へ お届けしている Voice of Indonesia です。 次は 音楽の広場を 中退します。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、 音楽の広場です。 今回は 西 スマトラ 州の Kampuang Nan Jauh di Mato について ご紹介します。 この曲はオスラン・フセインによって作曲されました。カンプワン・ナンジャウディマトという曲は、誰かがふるさとへの憧れについて語っています。ふるさとで家族全員や友達が集まります。彼がふるさとを懐かしく思い出すと、まるで彼の母、父、そして兄弟が彼を家に呼んでいるように感じます。 それでは皆さん最後は10 to 5が歌った乾杯なんじゃうディマトを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Di jiwa ini selalu ada di hati ini terus sembunyi. Aku sadari kau tercipta bukan untuk aku. Aku kan menunggu sampai nanti. Takkan terganti dirimu di dalam hati ini, kan terus semayam sampai mati. Izinkanlah aku untuk mencintai kamu. Tak terbalaskan cintaku ini, rasaku ini takkan berubah. Pasti aku sadari kau tercipta bukan untuk aku. Aku kan menunggu sampai nanti. Takkan terganti dirimu di dalam hati ini, kan terus semayam sampai mati. Aku sadari kau tercipta bukan untuk aku.
Voice of Indonesia.
Risnaの 皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。インスタグラムは voice.of.indonesia、 ツイッターは @voindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Thank you.